はい、皆さんこんにちは。株式会社 10X、取締役 CFO の山田です。この 10XFM は 10X を作るをミッションに小売チェーン向け EC プラットフォームステーラを提供している株式会社 10X のメンバーがキャリアや日々の出来事、学び、プロダクトに対する思いを積み重ねてリアルにお届けしていくポッドキャスト番組です。今日は山田の部屋ということで、いつも通りですね、ゲストをお呼びして、いろいろとこう、そのゲストの得意な領域の深掘りをしていく回なんですが、前回、スタートアップ、特に米国、日米の、M&A 周り、ファイナンス周りに詳しい、佐々木正さんをお呼びして、日米のスタートアップ含めた M&A のトレンドについて話していたんですが、ちょっとこう、今日その続編、後編ということで、少し深掘り継続できればと思います。じゃあ、正さん、よろしくお願いします。
あ、お願いいたします。
ちょっとマサさん、後編から聞いてる人もいると思うんで、ちょっと軽く自己紹介をお願いして、その後本題入らせてもらっていいですかね。
あ、もちろんです。佐々木正人と申します。よろしくお願いいたします。キャリアとしては、投資銀行とプライベートエクイティファンドで10年ぐらい、働いてきまして、で、2021年からコロンビアビジネススクールに留学をして、直近卒業をして、で、今、ロケーションとしてはニューヨークに残りながら、スタートアップのをいろんな形でご支援させていただいている感じです。お願いします。
よろしくお願いします。前回結構、MA、日本でどうなって、特にスタートアップの MA どうなっていくだろうみたいな話を、アメリカの例も交えながらさせてもらったんですけど、その続きで、じゃあ実際、M&A のもうちょっとこうディープダイブした時に、特にそのスタートアップ MA ならではの面白さとか、なんか難しさみたいなのぜひ、佐藤さんご経験あると思うのでお伺いしたくて、多分この辺って結構、いわゆるトラディショナルな、大きな企業とか安定した企業の M&A とはまた違った世界が、あると思うので、なんかその辺ってどう感じてますかみたいなのを、まずお話を伺いできますかね。
はいはい、もちろんです。アドバイザー的に、このスタートアップの M&A に関与するっていう前提に立つと、まあ、結構証券会社なんかがこれまでやってきたような伝統的なM&A で、まあそのバンカーの方に求められるようなスキルセットとちょっと異なる部分があるかなというふうに思っていまして、で、やっぱ一番大きいかなって思うのは買い手と売り手のまあ両方について、まあ結構まあ複雑なビジネスだったりとか新しいビジネスが多かったりするので、まあその事業の解像度を持つっていうのがすごく重要になってくるのかなというふうに思いますと。で、まあ売り手側に言い回る前提であれば、事業の特徴とか成長性をこうまとめて、まあこういう会社なんです、こういうふうに成長していくんです、みたいなものを、まとめたインフォメーションメモランダムっていうものを、作るんですけど、それもやっぱりこう、表現しきるには、会社の特徴をこう、資料として落とし込む上では、やっぱりそもそもの事業理解だったりとか、業界に対する、こう、理解度みたいなものが必要になってくるので、やっぱり、そういう意味では、M&A のスキルだけじゃなくて、このスタートアップに対する好奇心だったりとか、理解度みたいなものが重要になってくる、前提になってくるのかなというふうに思いますと。で、で、同じく、まあ、その、どういう、あ、どうぞどうぞ。
あ、これって、その、とはいえ、まあ、当然、その、通常、トラディショナルな M&A でも、そういう事業理解とかって一定求められるじゃないですか。そのよりスタートアップだと深く求められるとか、難易度が高いみたいな、何が背景にあるんですか？
やっぱり、こう、伝統的というか、例えば上場会社の一部の事業の切り出しとかであれば、例えば、こう、足元調子悪いけど、そもそもなんかこういう技術があって、なんかこれぐらいの事業規模だったんだけど、まあちょっと今、こういう理由で落ちてて、まあ今後は、まあ黒字化目指していきますみたいな事業だったりとか、あとその安定的に、もう黒字で事業の磨き込みある程度終わってますみたいな事業が、多いので、ある程度こう、もう実績で、語れてしまうみたいな部分が、大きいのかなというふうに思って。
なるほど。
で、ただやっぱりこの、創業してから、まあ、10年未満だったりとか、まだこう、まだまだグロースフェーズの会社だと、まあ、その買い手としても、まあ、どういうふうにバリエーションするのかなっていうのを考えるときに、まあ、その5年後、10年後の姿みたいなところを、描かないといけなくなるので、やっぱりそこの、こう、あれですよね。まあ、未実現の成長性とか可能性みたいなところをどう表現するか、それをこう、要は少ない実績、こう、短期間の実績だったりとか、足元の特徴でどう、語りできるかみたいなところは結構違う筋肉を使うような感じはします、
ね。なるほど。だからやっぱりトラックレコードとか、まあ、特にその財務も含めての実績が必ずしもこう十分にあるわけじゃないので、うん、まあ、未来を予想する上で、まあ、よりディープダイブして中を見ていかないと、こう、なんていうか正しい予測とか、 まあ、確からしい予測を作れないっていう、確かにそれは結構ありそうですね。なるほど。
そうですね。はい、あとはなんかそのやっぱあれですよね、その、これまで、まあ、なんか、一般的にというか、大手企業とかだと、なんかある程度こう情報をもらって、で、それ見ながら、なんか資料に落とし込むみたいな進め方が多いと思うんですね。で、7割型、8割型できたところで、まあ、ちょっとなんか、内容を見てもらって、で、コメントもらうみたいなのが多いと思うんですけど、やっぱまず、創業者の方とか、やっぱキーパーソンの方とちゃんとディスカッションして、なんか何が強みで、なんか何がその元になってるかみたいなところを、ちゃんとこう、訂正部分含めてヒアリングして、で、なんか多分そこでこう、ぐっと、その同じ視点に立たないと、なんか、ちょっとずれたものができちゃうみたいなところも、あると思うんですね。
なるほど。まあでも確かにその、スタートアップ側の説明能力みたいなのもありそうですね。まあ説明能力というか、その、説明するためのこう材料を準備するだけ、どれだけ今時間を使ってきたかとか含め、多分こう走りながらやってるんで、結構なんか聞いても、いや、我々の強みはこうでこうでこうで、説明こうで、みたいなまとめができてるかどうかっていうのも、意外と深掘っていくと、ああ、そういう整理。まあ、だから一緒に整理していくみたいなイメージに、
ね。そうなんですよね。確かに。意外と中でもこう、何が強みなのかって、すごい事業調子いいのに整理されてなかったりするっていうのが、見てきたりしたので、そうそう、まさに多分一緒にこう整理していく中で、多分その、当事者も新しい気づきだったりとか、あ、確かにそうだな、みたいなことが出てくる。多分そこまで多分一緒に伴走しないと、なんかこう、いいディールになっていかないっていう感覚はありますね。
だいぶ魅力側の伝わり方が違いますよね。なんかその、こう、ね、財務実績が語るみたいな感じだったら別に誰が説明しても、まあ、ずれてもプラマイ 10% ぐらいの差な気もしますけど、なんか今話聞いてると、スタートアップは相当それで見え方が変わってきそうですね。
間違いないですね。多分こう、売り手側だと、多分ここで結構、ディールがうまくいかないの、大きいポーションを占めちゃうと思うので、多分なんかどういう方に、こう、手伝ってもらおうかみたいなことを考えるときには、なんか、そこをちゃんと落とし込んでくれるかとか、なんか、そういう同じ熱量で、こう、事業を伝える努力をしてくれるかみたいなところは、なんか一個、目線として持った方がいいのかなと思いますね。
なるほど。ありがとうございます。
で、いいですか？で、他にもちょっと考えてまして、あとは、あれですよね。まあ、その、どういう人たちが買い手としていいのかな、みたいなところは、その、買い手目線で、まあ、こういう事業に関心持つんじゃないかな、みたいな想像力もそうですし、まあ、売り手目線で、どういうシナジーが、見込めるんだろうか、とか、まあ、フィット感含めてどうなんだみたいなところを考えていく上でもやっぱりその事業理解とか、まあ、もうすると、もう少し言うと事業だけじゃなくてカルチャーだったりとか、まあ、よりこう、パーソナルな、まあ、その創業者がこういう、性質の方で、まあ、なんかすごく合いそうだとか、なんかそういうところも含めて一緒に考える必要があるのかなと思うので、まあ、そういう意味でも、理解とっていうのはすごい重要になってくるかな、というふうに思っています。
了解です。はい。
でです。もう一個挙げてまして、で、逆に買い手側につくときも、やっぱりその、ビジネスをどう評価するかみたいなところとか、あとはまあその、買収した後で、どういうふうに PMI を進めていくかみたいなところがすごく重要になってくると思うので、やっぱりそこは、その会社の中のメンバーの方と連携していく必要が、あるかなと思うので、なんか、なんていうんですか、アドバイザーみたいな感じで、なんか外の人っていう感じよりは、なんかもう一メンバーとして、なんかグッと中に入って、なんかこうスラックとかでももうなんか中にメンバーとして入っちゃって、なんかもう日々、なんかコミュニケーションずっと取り続けてるみたいな、なんかそういう立ち位置になった方が、スタートアップの M&A だと貢献しやすいのかなっていうのは思いますね。
なるほど。まあ確かにバイサイド、買う側の立場で考えても、買う側があれですよね。だから、まあ、スタートアップっぽい企業である場合もあるし、
うん、
まあ、その、さらに買う対象も、スタートアップっぽい企業である場合ってことですよね。
そうですね。
そうすると結構、ね、確かに、まあ、何を狙いに買うのかみたいなのが、まあ、必ずしもトラディショナルに、なんかこう、うん、じゃあ、こういう利益、売上利益のある会社を買うから、連結したらこうなります、みたいな。で、しかもね、M&A 慣れしてる専用の部隊がいてやるっていうわけでもないと思うんで、なんかそのあたりも、確かに、こう、補完的な役割。いや、どこをやってほしいんだけど、まあ、ここ社内でこういう連携してほしいんだけど、みたいなのも含めたりとか、結構なんかこう、柔軟な役割が、従来の FA っぽい機能よりもなんか、求められるイメージはありましたね。しかも、どういう企業を買収するかとかも多分、結構こう、走りながらになるんで、じゃどれぐらいの深さでデューデリーやるんだっけとか、
そうですね。
なんか そういうところもかなり振れ幅がありそうですよね。
そうなんですよね。なので、ちょっとなんか伝統的な、なんかバンカー層みたいなものよりは、なんかもっとフットワーク軽く、なんか一メンバーとしてガンガン一緒にワークできるみたいな、なんかそういう気質が、必要になってくるかなっていうのは感じますね。
確かに。実際なんか MA のテクニカルな論点とか踏まえたときって、なんか違いとかってあったりするんですか？
ああ、そうなんですよね。はい、ですね。そうなんですよ。で、やっぱさっきもちょっとお話したんですけど、そもそも赤字企業のバリエーションになっちゃったりとかっていうのも、うん、まあ、もともと黒字で、なんかこう、売上がこうシュート落ちちゃったとか、なんかの理由で赤字になったとかではなくて、まだその黒字化目指してる最中ですみたいな会社だと、うん、バリエーションの手法自体がじゃあ何でやるみたいな、売上マルチプルで見んのとか、なんかそういうちょっと新しい、論点出てきちゃうし、あとは、なんか今、これまでお手伝いした中で出てきた論点だと、役職員の方がやっぱりストックオプション結構持たれてたりするので、まあその経済的対価をどういうふうに、担保するのがいいのかな、みたいなところも、なんかやり方って結構あると思うんですよね。その M&A のタイミングで、まあそのリアライズさせるようなやり方も、あるのかなと思いますし、あるいはその、買収後に、まあその、例えば親会社になる、会社の、まあ、株式で、まあ、その同じ経済性を担保させるとか、それもなんか、どういうふうにこう、モチベーションをこう、アラインさせるかみたいなところになってくるので、これやっぱり売り手側もそうだし、買い手側も、多分検討した方がいい、重要なポイントだというふうに思いますと。で、あとは、売る側になると、やっぱり、その、VC だったりとか、出資しましたみたいな大企業の方とかが、うん、まあ数十パーセント持ってるみたいなケースっていうのは結構多々あるのかなというふうに思っていて、そういう人たちをこう、どういうふうにこう、この案件にこう、なんていうんですかね、こう入っていただいて、で、どういうふうにこう、一緒に、同じ方向を向いて進めていくかみたいなところは、まあ特にその、VC とかであれば、まあその、リターンの目線とかがすごく、こう、重要になってくるんだろうし、例えばこう、大企業みたいな人が、こう、マイノリティで入ってるとすると、まあその、大企業、上場企業としての、まあその、彼らの、まあ、株主に向けた、まあ、全館注意義務みたいなところも発生してくるので、そこも、まあ、なんかその大企業の中の、まあ、その意思決定プロセスもちゃんとこうケアしながら、ちゃんと全体のプロセスに落とし込んでいくみたいなところが、発生してくるかなというふうに思いますと。あと、なんか、細かいところで言うと、税務面のルールも、なんか大企業と、まあ、中小企業、で、あとは創業者も個人で持たれているパターンと、あとなんか、こう、会社持ってそこで、資産をね、管理されてるみたいなケースもあるので、なんかそこは実は、なんか、こう、コーポレートトゥーコーポレートの、M&A だとあんまり出てこない論点だったりもするので、まあ、そこも、大企業案件みたいなところだとあまり見かけない論点だったりもするかなと思いますね。
なるほど。かなり複雑というかあれですね、似て非なるものって感じしますね。
そうなんですよね。やっぱ結構ちょっと似たようで違う競技感もあるので、まあやっぱやっててすごく面白いですし、やっぱり突き詰めるなんか魅力ってすごいあるなと思ってて、で、なんか面白さ側で言うと、やっぱりあれなんですよね。はい、M&A に限らずですけど、やっぱりスタートアップの方と、ご一緒するときって、やっぱり創業者の方とかキーメンバーが、まあそもそもすごく若くて、で、まあ僕なんかで、僕今36歳ですけど、同世代だったりとか、まあ近い世代の方が、まあ多いと。で、かつまあその意思決定プロセスもすごくシンプルで早かったりするので、まあそのスキルセットさえあれば、かなりこう意思決定にこう直接、貢献することもできると。なので、なんていうんですかね、まあその、いわゆるこう大企業の、まあ、M&A のアドバイザリーとかで言うと、なんかこう MD がやるようなことを、こう若くして、同じような立場で、アドバイザリー業務ができるので、まあ結構その、もちろんその実務みたいなとこも、やるんだけど、まあそういうこうちょっとトップトゥートップでどう話そうかとか、そういうところも含めて一緒になって考えられるので、まあなんか実はこう、ソフト面含めて、貢献できる範囲が、広いのも面白さかなというふうには思ってますね。
なるほど。ありがとうございます。実際なんか足元結構スタートアップの MA とかも出てきて、事例として出てきてると思うんですけど、なんか、この辺ってどう見てます？狙いとか含めて。なんか
今回。そうですね。なんか神梨さんがね、こう M&A 買われていたりとか、スマート HR さんがメタップスクラウド、これ事業譲渡ですけど、買われてたりしていて、やっぱりこう事業の多角化だったり、まあそのバリューチェーンのこう上とか下をカバーしていくみたいなこととか、最近で言うと、まあ、なんか AI の技術の取り込みとか、やっぱ各種やっぱりその戦略に応じて、その戦略を実現する上で、 M&A っていう選択肢を、まあ、取るケースっていうのがすごく、まあ、たまたま直近出てきているなと思うので、前回お話したところですけど、やっぱり、まあ、その成長戦略の一つの、手段としての M&A っていうのは、一般化してくる、来てるのかなというふうに思いますし、他のスタートアップの、皆さんも、やっぱりこういったケースを見ておく。で、それを自社に適用したときにどういうやり方があるかな、みたいなことは考えておくっていうのは重要なのかなと思いますね。
うん。まあ、やっぱり市況もありますよね。なので、これだけやっぱり、スタートアップ市況がすごい良かったときとかって、うん、まあ、多少、経営の状況悪くてもバンバン調達してって各社ができたんで、まあ、どちらかというとスタンダローンでこう勝負していくってやりやすかったと思うんですけど、まあ、必ずしも今そういう環境じゃないので、うん、まあ、むしろ、こう、一緒になった方が、自分たちが実現したい世界観をより、早く実現できるみたいなケースって、いや、単独だとなかなか資格の調達が難しいんだけど、うんうん、参加に入った方が、じゃあ成長資金を、注入できたりとか、シナジーを追求していきたりとか、ノウハウをシェアしたりとか、まあ、いろんな、要素ってあるんで、まあ、私も結構スタートアップの CF の知り合いとか多くてよく話すんですけど、うんうん、まあ、やっぱり実際 MA やってる会社さんとかも増えてきてますし、逆に、こう M&A でされていくみたいな選択肢を検討しているような会社さんなんかもあるんで、なんか、ここは、ちゃんと選択肢として、もう考えていく時代になったな。だいぶ変わったなって感じします、
ね。うん。間違いないですよね。なんか、US とかだと、やっぱりその VC のセカンダリー持ち分のを、受け皿になるようなファンドを、G サムさん、ゴールドマンさんが蘇生されたりみたいなニュースを、はい、見かけたりとかしてるので、まあ、やっぱり日本もね、はい、前回お話しした通り、やっぱり今後よりね、こう調達環境が厳しくなってくるような可能性も、こう、ある中では、やっぱり、M&A で、こう、お互いにこう、ね、より強い、チームを作っていくとか、強い事業を作っていくみたいなのは、よりね、こう選択肢になってくると思うので、やっぱりここからの3年、5年っていうのは、やっぱりこの M&A を選択肢に持つ会社と、持たない会社だと、なんかやっぱりより大きい差が、出てきるのかなっていうのは、感覚的にはありますね。
なるほど。まあ、あとやっぱカルチャーのフィットもあるなと思ってて、やっぱりその、でかい企業スタートアップ買うのって、結構やっぱカルチャーフィットの課題って絶対出ると思うんですけど、
はい、
スタートアップとスタートアップは、結構相性、まあ、それも相性あると思うんですけど、相性が合えば、かなりお互い気持ちよく仕事できるというか、はい、やっぱりそこも、まあ、私なんかも結構 MA の案件とか見てますけど、
はい、
いや、すごい感じますね。これ結構やりやすい。もちろん財務的なね、仕様とかも大事なんですけど、やっぱりこれから一緒に成長していく、その、成長戦にかけて MA するので、まあやっぱりそのお互いがどれくらい気持ちよく力を発揮できるかってすごい大事なんで、なんかそこもやっぱ相性をちゃんと見た方がいいなって思います。
間違いないですよね。やっぱりなんかこれから実現していくね、こう、面積の方が全然大きいはずなので、やっぱりその事業を買うっていうよりか、やっぱり人を買う側面もすごく大きいと思うので、そこはめっちゃありそうですよね。
うん。ちょっと話題、クイックに違うところなんですけど、SO の話ってあるじゃないですか。はいはい、つまり、はい、IPO 時は SO 当然、使えると思うんです。行使できると思うんですけど、
はいはい、
日本でよく MA 時に、S は行使できるのかできないのかみたいなあたり。この辺ってなんか、マスターサンズビューありますか？
ああ、そうですよね。まあ、そもそもその SO の取り扱いとして、ね、M&A の時に SO がね、こう、権利行使できるのか執行しちゃうのかみたいなところは、まあ、その SO のね、契約の中では一旦落とし込まれてるとは思うんですけど、やっぱりより引いて考えると、やっぱ SO って何のためにあるのかなっていうと、やっぱりその役職員の方のね、モチベーション、とか事業成長とのアライメントみたいなところにあると思うので、なんか、やっぱここも、なんか一律にじゃあ契約の内容がこうなってるからいいとかダメとか、なんかこう経済性が担保されないみたいなことだけじゃなくて、やっぱりその、M&A っていうコンテクストで、考えるんだったら、やっぱりその、新たなパートナーになる方々との協議の上で、まあじゃあ、どうするのが、事業成長にとってベストなんだろうか、みたいな。多分そこから議論していけば、まあその、SO の、まあその、当初の立て付けを超えて、例えばその、他の形で、インセンティブを、こう、付与するようなやり方も全然あると思いますし、なんか、いや、なので、やっぱりあれですよね。そこも、やっぱりちゃんとこう、議論の、こう、テーブルに載せるっていうのが、めちゃめちゃ重要なのかなと思いますね。
うん。いや、まさにですね。なんか私も結構思うところがあって、うん、やっぱり、その契約上の立て付けって、結構でもいろんな多分ケースを想定して書くんで、あんまり玉虫色に01になってないと思うんですよ。
はいはいはい。
つまり、すべてのケースにおいて絶対、 MA だったら講師できますってなってると、逆に講師できますって入れすぎちゃうと、じゃあ、その、ある SO ホルダーの従業員が MAD に反対しちゃった時に、なんかじゃあこの持ち分どうするんだっけとか、結構そのディールとしての複雑性を増やすんで、なので一定やっぱコントロールしやすいように、会社側が、まあ最後決めれますみたいに言ってるケースっていうのもあると思っていて、で、まあそれはそれ全然いいと思うんですよ。なんですけど、やっぱり、じゃあ実際、なった時、まさにおっしゃった、もっと冗談で考えた時に、いやでもそれで従業員、そのさっき言ってた、今後の成長を作るコアである従業員が、やる気なくしちゃったり辞めちゃったりすることの方が、まあ、正直、会計にとっても結構リスクになるじゃないですか。なので、やっぱそこのモチベーション維持を今、いかにやっていくか。で、多分、唯一その、既存株主の VC とかからすると、その分取り分が減るみたいな話にはなるんですけど、まあそこも、まあ結局、ね、そのどういうエグジットしていきたいかっていう話だと思いますし、まあ今後のそのスタートアップのエコシステムとか考えるときに、やっぱり一定そこってもともとストックオプションとして、まあ IPO だったら当然規約化する前提渡してたんだから、まあ MA も別にその MA のいろんなものがあると思う。その救済的な MA だったらとか、まあでもしっかり一定の価値をつけて、まあそれこそね、ペイジーさんみたいなぐらいの、しっかりした MA なんであれば、やっぱりちゃんとこう、そこはリアライズさせていくのが、まあ本来の趣旨からしたら正しいよね。つまりその成長を作った、ね、重要な従業員に対しての金銭的な、こう、果実をシェアしていくっていう話だとは思うので、なんかその辺って結構最後は本当にもうネゴの世界。私、まあ究極ね、その大株主であるファウンダーが、いや、これ SO 行使できないと売りませんって言っちゃえばいい話だとは思うので、
そうですね。
なんか、結構、まあもちろん最後契約のハウも大事なんですけど、やっぱスタートアップってすごくこう状況が変わりうる。P の投資先とかと違って、多分ゴールのイメージがすごい変わるので、ゴールのイメージが行き先が変わりうる中で、いや、なんかこのゴールを前提に全てを決めておきましょうって、契約上もやっぱり簡単じゃないので、最後はその契約上も大事だけど、その上にある、なんかどういうコンセプトでこの SO を付与してるんだっけとか、それ、従業員たち何を報いたいと思ってるんだっけみたいなあたりのこう握りが、とか思想がどれぐらいしっかりしてるかみたいなのが、なんか最後大事だなって最近思い。
間違いないですね、
はい。
込めた思いですね。
そうですね、うん。そういう思いを込めたストックオプション契約になっている、弊社になっているはずなので、はい、もし入社を検討される方がいたら、私が直接ご説明したいなと。
間違いない。
はい、
間違いないですね。
はい、いや、なるほどね。面白いですね。はい、すいません。で、ちょっと、なんかもう少し話題返してもらって、なんかその、スタートアップ M のダイナミクスみたいなところで、なんか、ちょっと最近気になってることとか、なんかこう、トレンドとして、キーワード注目してることとか、他にあったりしますか？
はいはい。やっぱまあ、M&A増えてきてると言いながらも、やっぱりなんかこう、見てみると、やっぱりなんかあれじゃないですか、この数年で言うと、PE から、まあ山田さんもそうですけど、PE からジョインされた CFO の方が増えてきたりとか、まあその前で言うと IBD から人が、流入してきたりみたいなことがあるので、なんか割とやっぱりそういうこう、金融バックグラウンドとか、M&A バックグラウンドある方の、やっぱり個人プレイにどうしても頼らざるを得ない側面っていうのが、あるのかなと思ってますと。で、ただ、やっぱり、ね、すべてのスタートアップが、そういうケーパビリティとか人材を抱えているわけでは当然、ない中で、やっぱり、日本のスタートアップも、まあ、アメリカとかやっぱり、そうだと思うんですけど、やっぱり、ちゃんとこう、時間をかけて、強力なコーポレートチームを生成していくっていうのはやっぱり重要かなと思っていて、まあ、これまで話してきたような、やっぱり、当たり前にその M&A を選択肢に含めるっていうのも、まあ、言うのは易しいですけど、実行する上ではやっぱり経験だったりとか、ね、時間がやっぱりかかるっていうふうに思ってますと。で、やっぱアメリカとかで言うと、まあ、ビッグテック企業とかもやっぱり、コーポレートベンチャーキャピタル部門立ち上げてますけど、なんかそれもやっぱり、その背景には、やっぱりこう、ステップがちゃんとあって、まずはそのね、コープデブチームみたいなのを作って、少額でも M&A をいくつかやってみると。で、その後の PMI も、こう、こなしていく中で実績が積み上がってきたと。で、成功体験が積み上がってきたことで、やっぱりより、こう、大きな M&A が、まあ、できてくるみたいなところがあると、思うんですよね。で、これ前回の、でも少し触れさせていただきましたけど、ラクセルさんがね、今やっぱりこの M&A での非連続な成長みたいなことを、決算でも言われてましたけど、やっぱりこれもなんか今言い始めた、やり始めたってことではなくて、やっぱりこう振り返って見てみると、2020年の段階でペライチさんとかダンボールワンさんに出資されて、で、PMI の実績って積まれてるんですよね。やっぱり、まあ、そういう意味で言うと、そのチーム組成の段階から、やっぱりその5年、10年 の、こう、未来の姿、あるべき姿からの逆算でのチーム組成だったりとか、まあ、その経験値、まあ、そのトライみたいなことが重要なのかなっていうのは思いますね。
なるほど。いや、そうですよね。うん、まあ、なんか、うん、まあ、通常のファンドとか、PE とかやる MA でも、当然なんかそこに溜まっていく M&A のノウハウとか PMI のノウハウって当然あるし、まあ、それがないとなんかいきなり、じゃあ1件2件投資して、まあ、たまたまうまくいくかもしれないですけど、なんか再現性って多分難しいじゃないですか。で、まあ、それがさらに事業会社、しかもスタートアップによる、そのより PMI のところの重要度が高いってなってくると、そのシナジーの効かせ方とか、多分その各社流のものがより出てくるんで、なんかもっと多分こう経験値貯めていかないと、そういうノウハウとか、やっぱ本当にいい M&A ってできないんだよなっていうのはあるので、なんかその、ちゃんとね、こう、小さいトライアンドエラーを繰り返しながら、M&A のその能力、実力を会社に作っていくみたいなのは。いや、なんかもう最近は、我々も、テイクスも実は M&A のソーシングとか検討したらすごい積極的にこの2、3年ぐらいやっていて、まだ
そう
まあ
です
実際に投資1個ないんですけど、なんかやっぱり、それ自体もやっぱすごいこう、会社にだんだんノウハウがやっぱ溜まってきて、こういう切り口で見た方がいいんじゃないかとか、やっぱりこういう会社、シナジーあるからもうちょっと見ようみたいなって、やっぱり見てみないと、案件を見る中で、こう、なんていうか、学びが出て改善していく。で、なんなら、やっぱりこういう領域って、まあ、やっぱり自社の中で取り組んでいった方が、内製化した方がいいよねとか、まあ、ここはやっぱりマンデーで買った方がいいんじゃないかみたいなのも、やっぱり実際見てみないと分かんなかったりもするので、やっぱりその、むちゃくちゃ積み上げ大事だし、急にマンデーやりますって言って明日からやれるっていう話では絶対ないだろうなっていうのはね、すごい感じますね。
そうなんですよね。やっぱその、なんかビジネスをね、こう、デューデリしていきましょうみたいな時も、やっぱりなんかそこでどういうこと聞けばいいのかなとか、どういうふうに評価しようかなみたいなところも、やっぱり1回目とね、5回目だと全然、効率だったりとか、精度みたいなものも変わってくるはずで、特にやっぱりその M&A のご経験はないんだけど、ね、特定領域ですごくご経験がある方っていうのは、やっぱそのビジネスを見る目っていうのは持ってるはずなので、やっぱりそれをどうこう、M&A っていうトランザクションで、最大限ね、落とし込んでいただくかみたいなところも、やっぱり、経験が必要になってくると思いますし、あとあれですよね、なんかそういうのやってんな、みたいな、なんかこう雰囲気が出ると、なんか自分もちょっとそういう経験してみたいな、みたいな形で、社内でも多分そういう新たなタレントとか、ね、チームの候補メンバーみたいなのも出てきるかなと思うので、やっぱりなんか取り組みをまず始めるのすごい重要かなと思っていて、で、そういう意味でも、なんかやっぱり、もうなんか、この案件、もうやりたいみたいのが出てこずとも、なんかそういうやっぱりちょっと、M&A のケパビリティ持ってる人を、まあその委託でもいいから、なんか仲間に、入れて、まあその検討してみるみたいな。で、まあそこでこう何件かやることで、他のメンバーもどんどん慣れ溜まっていくし、なんかやっぱりね、そのプロセスだけで言うと、まあ何回かやればある程度こういう流れなんだな、みたいのは、見えてくると思うので、やっぱりなんかそういう意味でも、まあ僕でもいいし、僕じゃない、他の方、周りにいる方でもいいですし、そういう人材活用していくっていうのは、ぜひ、やってみてほしいなと思いますね。
いやー、でも、そう考えると、やっぱり日本のスタートアップ MA エコシステムの加速には、マサさん10人ぐらい必要です
いや、そうなんですよね。やっぱりまだね、スタートアップね、に、なかなかね、なんかこういう、まあ僕みたいにプラプラしてる人材があんまり、いないっていうのも、あるんだと思うんですけど、ね、ぜひ、ちょっとそういうね、今のこのラジオ聞いても、なんかちょっとピンとくる方がいれば、お気軽にね、ご連絡いただければ、サポートしたいな
まあ、だ
と。
から、具体で買うっていう前から全然相談乗るよっていうことですよね。そういう意味ではね。
もう間違いないでは
い。
すね。
もしくは具
早
体に
めがいいです。
売る方も含めだと思いますけど、早い方がいいっ
間
てこ
違
とで
い
す
ない
ね。手
んで
前
すよね。M&A とやっぱ風邪薬は早い方がいいんですよ。
風邪薬と。
ちょっと違和感があったりとか、ちょっとこ れ
気に
も
なっ
しかした
。
たと思っ
気になった
ら、
ら。
やっぱ気になったらすぐやっぱ動かないと、やっぱりちょっと後戻りできなくなっちゃったりもするし、オプチュニティを逃したりもするので、これ覚えてほしいですよね。
最近僕もちょっと冬に近づいてきて、朝起きた時喉に違和感あったら即、喉飴を食べるようにしてる
もう絶対そうです
んですか。なんか話題があります。すいません。い
から。はい、絶対そうです。
やー、そうっすよね。なるほどね。面白いな。あと、なんかやっぱ思ったのは、なんか意外とって言ったら失礼なんですけど、スタートアップ、まあ弊社も創業者、結構強烈な創業者の山本さんとか、あと、まあ、石川、コファンの石川さんとかがいて、なんか、彼は当然その M&A って今まで全くこう、経験したことがない、 うん、まあ、そのエグジットみたいな経験はあると思うんですけど、買う側でゴリゴリやったって経験はないですけど、なんかすごい話してて、あ、むちゃくちゃスタートアップファウンダーと M&A って相性いいんだなって思いました。何かっていうと、やっぱりリスク取ることにむちゃくちゃ慣れてるんで、なんかね、捨てる捨てないの判断がマジでこう、感覚合うというか、
ある。
逆に大企業とかの人の方が、いや、なんかこの小さいリスクも気になりますみたいな人多いじゃないですか。でも MA って最後リスク取らなきゃいけないので、当然、そう、すべてがわかるわけじゃないし、こう限られた時間と限られた情報の中で意思決定していく。で、まあ一定の失敗確率も許容するっていう話じゃないですか。だから結構ね、話してて、いや、インベストメント性質とか、別にそういう多分単語を知らないですけど、はい、何に貼るべきかみたいなのが、すごいこう、結構スタンス取りながら、ね、あ、もうここはいいよ、みたいな。でも逆にここはこだわってみようよ、みたいなのが、なんか議論として噛み合うんで、なんかすごい相性いいなって、最近すごい思ったりしますね。
思いますよね。はい、で、山本さん、えぐいっすね。僕もね、山本さんからのフィードバックって、ね、一緒にね、お手伝いさせていただく中で見てますけど、はい、やっぱそのなんか、これはじゃあ何のリスクを取りに行くんだろう。の特定だったりとか、やっぱそれをこう取るべきリスクなのか、取るべきじゃないリスクなのかみたいなところの、やっぱそのなんか対処交渉からの、なんか構造化みたいなものがやっぱちょっとえぐいので、うん、だからやっぱりなんか勉強になるっすよね。そういうこうスタートアップハンターの方と一緒に M&A することで、まあこういうこう M&A バタから来た人も、なんかめちゃめちゃ勉強になる。
いや、本当究極には一番リスク取ってきてる人たちなんで、ああ、なるほどな、はい、こういうふうに、やっぱりリスクの取り方があるんだっていうのを、学べるっていう意味でも、
実は。学べますよね。はい。いや、めっちゃ思いますね。
そうですね。あとは、なんか、基本的には、デュアルトラップの話とか、
どうなんですかね。そうなんですよね。
はい。
そうそうそう。
ペイディさんとか、そうだと思うんですけど。はい。
いや、そうなんですよね。やっぱこう、US とかだとね、やっぱこう、IPO と並行して、M&A のエグジットも、まあ、両方ね、こう、株式を流動化させるって意味では、手法の違いになるので、やっぱりこう、両にらみで検討するケースっていうのが、あるかなと思うんですけど、やっぱこれもやっぱりその、プライスチェックで、まあ、何がフェアバリューなんだっけみたいなこととか、あとまあ、その、あれですよね、そのアドバイザーへの、まあ、適切な牽制みたいな意味でも、やっぱり一つの、選択肢になるかなというふうに思います。まあ、日本だとね、やっぱりその過去はね、ペイディさんだったりとか、あとね、昔大きい遊園地がね、こう、上場準備してて、実はまあ僕が前、昔いた会社のね、チームの仲間が、一生懸命やってたんですけど、ある日ね、US の企業からの M&A が発表されて、まあ本当に絶望してましたけど、まあこれこそがね、こう、牽制っていうことを、なのかなと思うので、やっぱり何事もね、そのオルタナティブを持っておくっていうのは、重要かなと思うので、まあ IP をするか、まあ止めるか、みたいなことではなくて、IP をするのか、あるいはこう M&A のエグジットも念頭に入れるのか、はたまた、みたいな。でもオルタナティブを多く持つっていうのはすごく重要かなと思ってますと。で、これも、やっぱり、まあ、やっぱり IPO の準備だけでもね、もうめちゃめちゃリソースかかるので、やっぱ同時にね、M&A もこう検討するみたいなことになると、やっぱりコーポレートチームの体力ってすごく必要になってくるのかなと思うので、この意味でもね、やっぱり、こう、やりたいんだけど、リソース的にできないよね、みたいなことも出てくると思うので、やっぱこういうオルタナティブを持つって意味でも、早い段階からいろんな案件、まあ、この M&A や IPO だけじゃなくて、いろんな案件に触れることで、なんか多分チームとしてのケーパーが上がってくると思うので、重要になってくるのかなと思いますね。
うん、確かに。いや、結構なんか私も、ちゃんと IPO 準備しておくことで、まあいろんな内部統制強化、うん、まあ守りの面とか、うんうん、あとまあ予実みたいな意味でのこう攻めの面の IPO 準備あると思うんですけど、まあやっぱりちゃんとこう財務情報を出せるようになるし、まあそこの確からしさも担保されるんで、やっぱ買う側にとっても安心感ありますよね。なのでまあなんか一定やっぱりそのプロセス走らせておくこと自体に価値があるっていうのは言えると思いますし、あとやっぱり買う側がしても一定やっぱりこうハイグロースだとそれなりのハイバリエーションになるじゃないですか。で、多分 EV、ビダ、マルチプルとか、通常の MA で買ってる水準はやっぱりちょっとワンノッチ、ツーノッチ高くなってくるので、という時に、ちょっとどうしても、こう、若干し尻込みしちゃうリスクはあると思っていて、っていう時にでもやっぱ IPO で、いや、目線こんぐらいですっていうのがあれば、やっぱりそことの比較っていうことで、より多分買い手側も、その多少、こう、プレミアム払ってでも買いに行こうみたいな姿勢にしやすいとは思うんで、で結構デュアルをやる意味って、まあ、まだまだ慣れてない日本の、こう、スタートアップ M の環境だからこそ、ある部分、うんうん、重要な部分もあるなっていうのは、はい、感じます
ね。うんうんうん、感じますよね。
うん。なるほど。いや、これもじゃあ、人が必要なんで、困ったらマサさんっていう。 ていうことで理解してます。ありがとうございます。ちょっとじゃあ、残り10分ぐらいですかね。はい、ちょっと、インスタカートの話をしたくて、はいはい、なぜかというと、我々、まあ一つやっぱりそのテック株の上場が、この2年ぐらいですかね、かなりこう落ち込んでいた中で、まあこれだけの大型銘柄がちょうど出てきました、IPO 出てきましたっていうことと、まあ我々 10X にとっても非常に建設領域の、まあいわゆるグローサリーのデリバリーをやってる会社で、まあ我々としても非常に興味があるっていうことで、まあ山本さんとかが、記事書いたりとか結構発信したりとかもされてるんですけど、ちょっと今日、ぜひそのファイナンスとか MA とか IPO、の、まあ、プロの目線で見たときに、どういうふうにインスタカートの人が見えてるかなっていうのを、ぜひ少し教えていただきたいなと思いますが、どんなふうに見られてますか？
いや、ちょっとね、10X の、CFO の方の前でインスタカートについて語るっていうのは、相当気が引けるんですけど、で、かつ、まあ、相当こすられてるテーマなんで、何を話そうかなというふうに考えたんですけど、はい、ちょっといくつか、ちょっとなるべく新たな、視点ということで考えてみましたと。はい、で、1個目は、そんなに、なんか斬新なものではないんですけど、やっぱりこの収益性にグッとフォーカスしたっていうのが、面白いなというふうに思いましたと。で、2021年の8月に、当時の、創業者の CEO の方が、会長に上がられて、で、Facebook から、フィジーさんという方を迎え入れましたと。で、これ、当時 10X で僕、お手伝いさせていただいていたので、なんかこのニュース、スラックで、なんかこう、投げたりとか、なんか変わったんですね、みたいな話をしてた。当時ちょうど多分 IPO が延期になって、インスタカートちょっとどうなっていくのかなみたいなタイミングだったと思うんですよね。うん、で、やっぱこの、なんか記事なんか見ると、やっぱ結構この経営交代みたいなもの自体が、まあ取締役会で結構かなり摩擦があった上で、なんか起きましたみたいなのを見られていたので、うん、なんかどうなっていくのかなというふうに見ていたんですけど、やっぱすごいなって思ったのは、やっぱこのフィジー体制になって、こう強烈にこう収益性の改善みたいなことを、取り組んできたっていうのがすごい、面白かったんですよね。やっぱりその、うん、広告の強化だったりとか、ソフトウェア事業によるこう黒字化貢献みたいなところで、このフィジーさん自体が広告業界での経験もあられる方っていうことだったので、やっぱりなんかこのこういうね、こうなんかギグエコノミーベースのビジネスだと、ウーバーとかリフトとかドアダッシュとかもやっぱりこう年間ベースでなかなか黒字化に至らない中で、やっぱりきっちり黒字化達成してIPO まで持っていったみたいなところは、やっぱすごいなというふうに思っていて、で、なんか S1 とかでね、こう、ユニットエコノミクスも開示されてますけど、なんかバスケット単価110ドルに対して、トランザクションで7ドル取ってて、で、もう今広告その他で3ドル取ってると、で、まあなんか7ドルがあらりみたいなエコノミクスなんですけど、やっぱり GP でこれなので、まあその下のね、固定費含めると、やっぱりこの3ドルって相当効いてきてると思うし、多分ここで伸びてきてる。うん、持っていて、やっぱり今後のビジネスだったりとか、この IPO を達成するってことにおいても、やっぱりこの数年のトランジションってめちゃめちゃ効いてるはずだなというふうに思ってますと。うん、で、もう一個、まあ、この、まあ、代表交代の、まあ、前後で、まあ、なんか起きていたことで面白いなと思ったのは、やっぱりその氷のパートナーとの関係進化、関係強化みたいなところがすごく面白くて、うん、なんかこれもなんか記事なんか見ると、やっぱりまずその、フィジーさんが、CEO に就任された後、まあ、その主要な、パートナーの小売店をこう、暗夜して、こう、ご挨拶みたいなことをしたりとか、まあ、そのカリフォルニアの自宅に幹部を招いて、なんかこう、まあ、接待というか、食事会みたいなことをしたみたいなことが書いてあったので、やっぱりここで、どう、なんていうんですか、やっぱりその、パートナーとの関係を、まあ、その、ウェットな部分含めて強化していくのがすごい重要だと。まあ、逆に言うと、やっぱりここの、氷パートナーとの関係が確立系になるっていうのは多分分かっていたのかなというふうに思っていますと。で、なんか面白いなと思ったのは、まあ、なんかこうやっぱウェットなところもちゃんと抑えつつも、あれですよね。山田さんからも、教えていただいてめちゃめちゃ面白いなと思ったのは、やっぱりワラントの発行で、まあこういうね、関係進化だけじゃなくて、まあ、かなりこう、依存関係にあったアルバートソンズとかクローガーとか、こうトップ3の中に入ってくるような、このプラットフォームにとってトップ3に入ってくるような小売企業に対して、まあ、ワラントを出してましたと。で、まあ、ちょうどそれが、アマゾンがホールフーズを買った、まあ、後っていうふうに言われているので、やっぱり多分このオンライングロサリーのマーケットが変化していくって相当な危機感があったと思いますし、あとはやっぱりこういう人たちをちゃんとこう、資本関係も含めて、連合として対抗軸を作っていくっていう趣旨もあったのかなと思っていて、で、やっぱこういう動きって日本でも普通に伝統的にあるかなと思って、まあ、親引けみたいな。 じで、まあ、大きな取引先をマイノリティ株主に引き入れて、みたいなことはよく見るんですけど、やっぱりなんか、それ考えるときって必ずなんか、じゃあ同業他社の方にどう見えますかねとか、あるいはなんかこう、大資本のカラーがついちゃっていいのかなみたいなのって、なんか必ずなんかそういう論点が出てくるんですけど、やっぱりなんかこのインスタカートすごい面白かったのは、ワラントだったので、そもそも見えませんでした、みたいな。表には出なかったです、みたいなところが面白くて、経済的なインセンティブを彼らに付与しながら、まあそのインスタカートを、まあその外から見てる人たちにとっては、まあこの辺の小売りが、まあそういうこう権利を持ってるっていうのが見えてこなかったっていうのがすごく、面白いのかなというふうに、思いましたね。で、今、お手伝いさせていただいている M&A でも、なんかまさにやっぱりこのプラットフォームにとって、なんか実はこう真の競合って他のプラットフォームじゃなくてパートナーの自前化なんじゃないかみたいな話が出てたりするので、やっぱりこう、いわゆる一般的なね、配送するとか決済機能とか、なんかマッチング集客みたいな付加価値に加えて、まあなんかどういうふうにね、こういうなんか、こう、小売、まあ、加盟店とか、小売パートナーみたいな人たちを、こう、チームに引き入れて、粘着性を出していくかみたいなところは、やっぱり多分今後、日本のね、こう、スタートアップにとっても、一つの腕の見せ所になってくるのかなというふうには思いますね。
確かにね。まあ、やっぱり、プラットフォーマーとして大きくなっていく上で、そういう大きなパートナー企業の存在って、うん、まあ、絶対逃せない、見逃せないところだと思うんですけど、ね、まあ、おっしゃる通り、そういう人たちが、まあ、やっぱり自前化していくとか、まあ、どうしても、その、いろんな戦略の方向性って、こう、取り得る中で、まあ、なんですか、プラットフォーマーのいいところって、まあ、こう、全体最適で投資できるので、うん、多分、その、産業全体の変革を考えたら一番、こう、効率が、良い方向に向かうと思うんですけど、やっぱ、後者の競争戦略上は、やっぱり、差別化するために自前化したいっていう、ということがどうしても働いちゃう中で、やっぱり長期的にちゃんとプラットフォームにこう投資、適切に投資がなされて、業界全体がいい方向にこう変革していけるようにっていう意味では、そういうまさにその資本のプレイとかも使いながら、その安定的な関係をどう作っていくかっていうことですね。やっぱ長期的な安定的な関係があれば逆に言うと、そこに対してどんどんプラットフォーム自体、プロダクト自体にこう、健全な投資をしていくみたいなってやりやすくなるので、なんかこう、長い目で見れば絶対、正しいってみんなわかるんだけど、でもやっぱり短期的にいろんなこうノイズが起こっちゃうものをどうこううまく安定コントロールするかみたいな視点で、いや、すごい今回のこのインスタカートの話って、いや、その通りだなっていう。まあなんか、それって結局でも実現したい未来を実現するために必要な安定性の担保のためにやっているし、いや、でもなんかそれってかなり本質的なアプローチなんじゃないかなっていうのはね、はい、感じましたね。
感じますよね。なんか、今、前期ですかね、29ビリオンの GTV の中で 43% が、上位、はい、上位3つの小売企業で占められてるみたいなとか、リスクファクターに書いてあったりしたので、はい、多分ここってあれだと思うんですよ。IPO を目指す上でも、投資家からやっぱり必ず、質問されて、大丈夫なのみたいなとこ聞かれると思うので、なんかこのあたりもね、こう、投資家とのコミュニケーションの中でも、なんかこういうワラントの存在みたいなところが一定、投資家の安心感にもつながったのかなと思うので、うん、なんかこのね、バリエーションという観点でも、ポジティブな影響はあったのかなと思います。
うん、なるほど。ありがとうございます。他なんかどうですか、そのインスタカートの部分に関して。テクニカルの部分
だったりとか、はいはい。そうなんですよね。はい、ちょっと、細かい話含みで、まあ、ちょっと面白いかなと思ったのは、これも、すでに、お話されてる方いましたけど、ロックアップで、
はい、
従業員ロックアップに穴が開いてる、まあ、その、流動化の機会を、設けてるっていうのが面白いかなと思いましたと。で、うん、まあ、ロックアップっていうのは、その、役職員の方とかが、その、持ってる株を、まあ、その、上場したタイミングですぐは売れなくて、まあ、その、まあ、US と大体半年ぐらいは持っててくださいねと。まあ、要は、上場してそこでゴールで売り抜けて、なんかもういなくなっちゃうと、なんかその、ね、会社のその事業の安定性とか成長に対して影響が訪れる、あるので、まあ、その、一定ロックアップをかけるっていうのが多いんですけど、まあ、この本件については、まあ、従業員の、持ち分については、アット IPO の、株価の、20% 増の株価を10連続取引日の中で少なくとも5日間超えると保有株のうち 35% までは売却ができますみたいな、そういうなんかルールが設けられていて、で、まあ、やっぱりね、上場延期もこれまで何回かしてきた中で、まあ、一定こういう株価目線ってとこで、投資家とのアライメントも取りながら、まあ、この従業員の方に流動化のオプチュニティを、持たせてるっていうのは、仕組みとして、面白かったなというふうに思っていますと。
面白いですね。まあ、やっぱりだから、あれですね、ちゃんと頑張って株価上げてくれれば、早めに、売却できるよって。まあ、でも、株、それは投資家からしても、 株が上がってるんでハッピーだから、
な
んか一定そこにチャレンジ、ね、まあもちろん、ね、その、なんか、IPO でボンって株価飛んじゃうとか、まあそういうことがあるとまた別なんでしょうけど、まあまあとはいえ多分これだけでかい IPO だし、多分適切な株価水準ってちゃんと作るし、まあ、ね、売り出しのポジションもでかいんで、こういうことができるっていうんで、なんか一つ、今後参考になりそうな大型 IPO のスキームかもしれないですね。
そうですね。そうですね、はい。で、最後になんかちょっともうちょっとなんかマクロっぽく見ると、
はいはい、
あの、まあ、この、まあ、インスタカートの IPO っていうことで言うと、まあ、売り出しほとんどなかったので、
はい、
あの
なるほど。
一応株価上がってたんですけど、まあ、その後見ると、まあ、軟調で、さっき、あの、ググったら、まあ、アット IPO で 9.9 ビリオンのバリエーションだったんですけど、6.8 ビリオンまで今、下落しちゃってますと。で、まあ、あの、インスタカート以外も ARM とか、あの、大きい IPO がありましたけど、あの、テック企業の、まあ、バリエーションってなかなかやっぱりまだ、あの、上場した会社を見ても、あの、苦しいような状況があるので、だから VC たちはなんか投資先の上場は、まあ、来年後半まで待つようにみたいなアドバイスをしてるみたいな
感じ
も。したので、まあ、US のマーケット全体ということで言うと、やっぱりまだまだ本調子には、あの、まあ、遠いのかなっていうのは、あの、感じましたね。
ね。
うんうん。
うん。まあ、でも、そういう意味ではね、黒字化してる、部分もあるので、まあ、インスタカートからしたらね、一旦出といて、まあ、この、業績を上げながら、株価を、こう、じっくり上げていくみたいなオプションもあると思うんで、うんうん、なんかやっぱり、こういう黒字化ができちゃうと、本当に、上場のタイミング含めた選択肢って、ものすごくこう、なんか幅が出てくるんだろうなっていう、ね、まあ、そういう印象を持ちますけどね。
そうですね。やっぱなんか黒字化がね、すごいなんか IPO する上で一個のね、なんか必要要件みたいな感じになりつつあるような機運も感じるので、うん、なんかやっぱりまあ、見方を変えるとね、ちょっとやっぱりその地に足がついてきたみたいな風にも見えるので、
うん、そう
です
ね、
うんうん。うん。なんかある意味ね、なんかここもあるべき姿にもしかするとより戻ってんのかなっていう感じもしますよね。
はいはいはい。なるほど。ありがとうございます。
おい。
ということで、2回にわたってかなりいろんな話をディープにさせていただきましたが、なんか最後、どうですか？あの、マサさんから、こう聞いてる方へのメッセージが、さっきまあちょっと、何かあったら早めにお声掛けしてくださいみたいなのありましたけど、
あ、そうですね。
はい、メッセージありますか？
そうですね。なんか、二つあって、なんか、一個目は、やっぱりなんかこの、これまで、あの、お話しさせていただいた通り、やっぱスタートアップの M&A って、やっぱりならでは難しさみたいなのがある中で、まあ、あの、こう、アドバイザーみたいな、あの、人たちの世界で行くと、なんかやっぱ小規模の M&A だと、エクセキューションケーパビリティが高いようなアドバイザリーファームだと、なかなかこう、フィー水準が合わなくなっちゃうと。で、でも、なんかやっぱり M&A 仲介みたいなプレイヤーだと、まあ、さっき言った IM 作戦みたいなところで、やっぱりなんかグッと入ってサービス、なかなかこうリソース十分に割けないみたいなところがあるので、なんかやっぱりこうエリアとして空いちゃってるところがあるのかなと思ってますと。で、なんかリーガルとかであれば、大手事務所とかでも個人受注とかができたりもするし、あとはまあ結構そのね、あの、若手のパートナーの方とかは、あの、まあ、その自分の領域作るって意味でスタートアップに張ってる方もすごく増えてきているので、なんかそっちは結構タレントが充実してきてる感じがするんで、ですけど、なんかこうやっぱりあの金融的な M&A 的な方で言うと、でなんかコポッと開いちゃってる感じがすると、なのでまあなんか個人の方含めてあのまあこういうスタートアップとかこの領域の穴を埋めるようなあのこうプロフェッショナルあるいはそういうファームが出てくるっていうのはまあエコシステムの強化においてもすごい重要なのかなというふうに思いますっていうのが一つ。で、あとはまあ繰り返しになっちゃうんですけど、やっぱり早め早めに取り組み始めるっていうのがすごく重要だと思っているので、なんか困りごととかがあれば、あの、早い段階で、まあもちろん僕でもあのいいですし、僕以外でも身の回りにいらっしゃる、あの、こういうあのご経験のある方をあの頼っていただきたいなというふうに思っていますと。
これ、ね、ちなみに、マサさんに相談したいってなったら、どういうルートで
ああ、なるほど。
コンタクト
ですね。ですね。ツイッターはあまりやっていなくて、Facebook とか LinkedIn とかはあるので、もしなんかあれですかね、この、あの、Spotify で、あの、情報掲載できれば、あの、ちょっと山田さんに、
あ、そうですね。
連絡先をお渡しするようにしますので。
LinkedIn かなんかの URL を貼って、はい、まあ、あとは最悪、僕にツイッター DM してくれれば。
間違いないですね。
そこからマスターをお伝えするので。
山田さんネットワークで、ぜひ、はい、あの、お願いします。
じゃあ、気軽になんか MA の悩みあったら相談ください。
ああ、本当にお気軽にいつでもご連絡ください。
ありがとうございます。あの、ちなみに我々も、 10X もですね、M&A は積極的に検討していて、まあ、特にその会の方ですけど、なので、まあ、特にその小売領域とかのソリューションとかで、シナジー聞かせられるお会社さんも多いと思うので、その辺も気軽にコンタクトいただければ、マサさんがいい感じで、ディールをサポートしてくれると思います。はい。お願いします。ということで、ありがとうございます。はい、最後、じゃあエンディングということで、非常になんか MA の密な話ができて、まあ、これからでもここも進化していく領域なので、またちょっと定期的にぜひお話できればなと思っています。はい。で、TXOTFM では、まあ、リスナーさんからお便りをもう募集してますということで、エピソードの感想とか、TXO メンバーとか、聞いてみたい質問などどんなことも構わないので、番組概要欄のお便りフォームからの投稿、または、まあ、X ですね、Twitter のハッシュタグ TXFM でツイートをお願いします。ということで、2回にあってありがとうございました。今日の相手として、佐々木まどさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。
はい。それではまた次回。